それでは、聖書朗読をいたします。今日の聖書朗読は、マルコの福音書3-1-6、教会備え付けの聖書ではですね、62ページです。3章1から6まで。それでは読みます。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のない苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見てと、イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日としてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななの嘆きながら、その人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。それでは、今日のメッセージ、命を救いたいのか殺したいのか、宮内牧師にお願いいたします。
おはようございます。礼拝を感謝します。イエス様も礼拝をされました。安息日に礼拝をされました。土曜日の朝、礼拝に街道に出かけて行って礼拝をします。その時にその街道に片手の苗えた人がいた。片手が使えない人がいた。障害をお持ちでした。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。3章の今日の聖書の箇所の2節にそう書いています。礼拝に来ているのに何か違う目的を持って来ている人がいました。安息日に神様を礼拝しようとして来ていながら違う目的を持っていた。その目的は、その人たちにとってはイエスが片手の苗えた人を癒すかどうか、それを調べるためでした。もし癒したら訴えるためでした。もし癒したら訴えるため。安息日って何でしょうか。安息日、今日の聖書にそのことを書かれているところがあります。そこを聖書に挙げておきました。創世記2章の1節から3節、週報の開いたところにありますが、ここをもう一度読みます。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。神様は創世記によれば6日間かけて世を作られました。すべてのものを作られました。1日目に何、2日目に何、3日目に何、そして7日目になってすべての技を休まれた。終わったということですね。 そして第7日目を祝福されました。この日を聖なる日とされたと書かれています。どういうことか、さらに聖書にはこう書かれています。6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためである。今の世の中もう365日ずっと働いている感じですけれども、神様はこうおっしゃっています。6日間は仕事をして7日目は休め。なぜか、仕事で使っている牛やロバが休み、女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためである。息をつく、ほっとする。お風呂に入って、日本の風呂ですけれども、ほっとする。温泉に入った時のようにほっとする。そのためにこの安息日が設けられました。神様はそのように作ってくださったんですが、じゃあ人間の側はどうか。人間は礼拝、その場所をどういうふうに作ってきたのか。創世記に書かれています。創世記によりますと、まず礼拝ということで出てくるのはカインとアベル、最初に作られたアダムの息子たち2人のことが出てきます。彼らは産物が取れたのと、あと獣、お羊を飼っていたんですけれども、その中から捧げ物を神様に捧げたといいます。それが礼拝です。支えられていたので、自分の持っているものを神様のところに持っていった。さらに進むとこんなふうに書かれています。これは4章のところですけれども、節にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の皆によって祈ることを始めた。皆によって祈ると書かれていますけれども、言語を見ると名前を呼んだ、神様って呼びかけたっていうんです。これが祈りです、礼拝です。最初の、やがてアブラハムとかいう人物が出てきます。有名な人物が出てきますけれども、彼も自分が約束の地に入ると祭壇を築いて、そこで神様の名を呼びます。礼拝とは神様の名を呼ぶこと。そして神様の側からすれば、すべての仕事を休んで心を神様に向けて呼ぶこと、それが礼拝ですのはず。ところが安息日、イエス様が街道に行かれた時、その礼拝の目的を外れている人がいました。イエスが安息日を守るかどうか、休みだから病気を治したりしてはいけない、あるいは障害ある方を治したりしてはいけない、そんなことをしたら訴えてやろう。何のために礼拝に来ているのか分からなくなっている人がいます。聖書に戻ります。マルコによる福音書3章のところ、もう一度一節から読みます。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手のなえたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエス様はまた強烈な言い方をします。その障害ある方の腕が伸びるか伸びないかということを、殺すことか生かすことかというような言い方に変えられました。善を行うのか悪を行うのか。それを聞いたときに彼ら答えられなくなりました。 イエス様かなり感情的になっています。5節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。本当に生かすことか殺すことになってしまいました。礼拝に来ていて礼拝したはずの人がイエスを殺す計画を始めます。安息日にして良いのは命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。彼らは殺すことを選んで殺す相談を始めます。なぜそんなことになったのか。礼拝に期待するものが違ってたんですね。礼拝に期待するものが違っていた。礼拝とは何か。もう一箇所聖書を読みたいと思います。それは歴代史の第一歴代史というところの16章の7節です。第一歴代史の16章の7節。教会備え付けの聖書ですと651ページになります。651ページ、歴代史1:16。新改訳聖書ですと651ページ。ここにこういうふうに聖書の箇所が書かれています。7節から。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえさせた。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。ダビデはイスラエルの王様でした。イスラエルという国に落ち着いて国ができ始めますと、彼は神殿を建てます。といってもテントです。そのテントの中に神様の契約の箱を置いて礼拝の準備が整うと、神様に仕える祭司を任命しました。その祭司たちに仕事を任せたんですけれども、それが16章の7節。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。主に感謝して皆を求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。神様に感謝を捧げること、それをさせたっていうんです。新共同訳聖書は感謝を捧げるとはっきり書かれています。感謝を捧げ称える仕事が祭司の仕事。私の仕事は感謝を捧げることです。礼拝、まずは感謝。でもイエス様の周りの人たちは自分のしたいこと、しないといけないこと、それが頭にあって感謝できませんでした。一緒に礼拝堂にいる人が喜べないことがある、それがイエス様によって取り除かれることが大切だと思えなかったんです。一緒に悩んだり祈ったりすることより、神様の代わりに問題に答えを出すことの方を求めました。片手の苗た人が感謝できる状態になることより、ルールを守ること、神様に 喜んでもらう、そのためにと考えたルールを守ることの方を優先しました。安息日はこうしなければならない。実は私たちが神様に努力して喜んでもらえることなんかありません。聖書の中に書いています。誰か神様に従う人がいるだろうか。誰もいなかった。私たち一人一人神様からとても離れています。そして神様を離れていくこと、離れていることを罪と言います。神様から離れるから私たちは自己中な思いになって人を裁き、人を傷つけます。イエス様が命がけで愛を教えてくださいました。その十字架は私たちのこの罪を生むもの。イエス様はあらゆる人に条件、無条件で条件をつけず近づいていかれました。そしてそこが礼拝の場所になりました。ルールなんか関係ありません。目の前にいる人の心の深い深い闇にイエス様は触れていかれました。私の次男の友達に千葉君というのがいるんです。で、二人ともバレー部でした、高校の時。で、千葉君は背が高いんですね。180超えてました。私の息子は170がないですね。でも一緒にバレーやっていました。3年生の時、バレー部員3人しかいないんです。したらもう2年生がいないとチームができないんですね。で、2年生と1年生と合わせてなんとかチームになって、で、試合に臨んだんです。よく練習していました。で、お母さんたち、私も時々応援に行きました。そして私の妻は千葉君のお母さんと友達になりました。千葉道江さんと言います。元ヤンキーだったそうです。ご本人曰く元ヤンキー、どんなもんかちょっとわからないんですけど、私はですね、トラックのうんちゃんをされてました。バリバリですね。離婚をなさって、そして、息子さんと二人で住んでいました。本当は娘がいたんです。その私の息子の友達の千葉君のお姉さんがいたんです。でも高校生の時に車の事故で亡くなりました。だからその私の息子の友達の千葉君しか子供としてはいませんでした。母親として彼を育てていました。お父さんの遺伝もあったんでしょうか。彼女はがんになります。そしてだんだんだんだん進んでいったんです。手術もしたんですが、なかなかうまくいきませんでした。胃からがんが広がり脳に移っていきます。それでも応援に来ていました。髪の毛はもう抜けていたんですけれども、かつらをかぶって応援に来ていました。明るく振る舞っておられました。妻が私よりもかなり親しくなってですね、一緒にお茶飲んだりしていました。イエス様のことを伝えたいなと思いながらもなかなか機会がなかったです。でも妻が近いので一緒にお茶飲んだりしているうちにどんどん親しくなっていきました。でも病気は進んでいきます。そのうちに入院ということになりました。脳に腫瘍が広がっていって、だんだん誰かわからなくなっていきました。でも妻のことはわかるんです。病室に行くと、あ、宮内さん来てくれたんだって言ったと言います。そして雑談をして、その雑談の中に彼女はもうわけのわからんことを言い始めていました。それをお母さんがそばで聞きながら看病しておられたそうです。だんだんだんだんわからなくなる。最終的には妻のこともわからなくなりました。そのわからなくなる少し前から、私クリスチャンだから祈っていい？って言うと彼女は喜んでくれていたそうです。私は妻に、私も行きたいなって言ったんですけども、その機会はありませんでした。妻だけが行って祈って帰ってくる。やがて意識なくなり、 そして召されていきました。この一つの命が喜ぶために、神様の前に礼拝を捧げるために、神様の方に向くために、私は神様が妻を用いてくださったんだと信じて感謝をしています。そして私はその病室が礼拝の場所になっていたと信じるんです。今日献金を捧げる祈りの時に祈られていました。食べられない方がいらっしゃるかもしれない。その方たちに私たちを使わせるところがあったら使わせてください。そして私たちが何かできるところがあったらそこに用いてください。私はそこが礼拝の場所になっていくんだろうと思います。いや、そう信じます。そのお一人お一人が、そういう世界を生きてこられた一人一人が名前を呼ばれて今この会堂におられることを感謝をします。ここにおられるあなたは神様に呼ばれて、今あなたの心の願いを主が聞かれるためにここに呼ばれました。子供礼拝と同じように今しばらくの時を持ちます。どうぞそれぞれの心の内にある正直な思い、辛い苦しいことでしたらそれを、お願いでしたらお願いを、感謝であれば感謝を、今あなたのうちに聖霊がお示しになります。そのことをお祈りください。神はあなたのその祈りを聞き応えるために今日召されました。どうぞ祈りを捧げてください。私が祈っていきますから心を合わせてください。主なる神様、2014年12月7日のこの礼拝をありがとうございます。ありがとうございます。主が私たちの名を呼んでこの会堂に連れてきてくださってありがとうございます。神様と共に私たち一人一人が主役です。私たち一人一人の願いをあなたは聞かれます。こんなの聞かれない、私はもうずっと障害者だからこのままだと思っていた人に、イエス様は癒しを与えられました。礼拝というど真ん中で安息日に触れて癒されました。私たちのちっちゃいこんなことと思っていることをあなたは大切にしてくださいます。ありがとうございます。今あなたの前に祈りますから、どうぞ聞いてください。ではしばらくそれぞれの方、心にあることをこの場で神様にお伝えください。あなたは私の目に高価で尊い、私は作ったゆえあなたを持ち運ぶ、白髪となるまで持ち運ぶ。主を感謝します。あなたが私たちの祈り一つ一つを聞いてくださったことを感謝します。大切に扱ってくださったことをありがとうございます。そのあなたの前に私たちはすぐに自分が中心になって離れていきます。罪を犯しあなたを離れていき、いつの間にかドツボにはまります。主よ、そこから呼ぶために、呼ぶたびに引き戻してくださいます。そのために流されたイエス・キリストの血を、命を心から感謝します。今から主の晩餐に預かります。主よ、どうぞお一人お一人を祝福してください。許してください。癒してください。主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。